皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、天地一体のリーダーシップです。天と地という言葉よく使われますね。やっぱりその原理も違うんだと思うんですね。まあ日本では昔から天つかみとか国つかみとかいう言葉もありますが、やっぱ天の原理と地の原理とは随分違うところがありまして、地の原理というのはやっぱりね、隣同士どうするかという水争いのことから始まって、作物をどう分けるかとか、そういう問題ですよね。で、天の原理で言った場合には、どうでしょう。やっぱり、物理の法則だとかですね。あるいはなんか、経済の大きな循環だとか、あるいはその自然の移り変わりだとか、ものすごく大きなところで動いてるもんで。で、この両方がですね、一緒にならないと、やっぱり物事はうまく進まないわけですね。で、今、その、国の運営でも組織の運営でもリーダーシップといった場合には、あんまりそういうことを考えずにですね、とにかく自分が何をしたいのか、自分のその、ね、達成したい目標を実現するためにどうすればいいかと、ひたすらそこでもがいてるってケースが多いんですね。しかしその、まあ、それは非常に重要といえば重要なことなんですけども、もう少しよく考えてみると、その、どんなルールにするかっていうのは一つ原則としてあるわけですよ。隣同士との問題をどうするかとかですね。あるいはその、どうやって実際に生活を成り立たせるかとかいう、そういう話というのは、どうなりたいかって問題とは別にやっぱり存在するんですよ。それからやっぱり気候がどう変わっていくとかですね。あるいはその、科学技術がどう動いていくのかっていうのは、これやっぱりですね、新しいものが来れば、当然我々の生活が変わるわけですから、やっぱりそれもちゃんと見とかなきゃいけませんね。だからリーダーシップを考えるときにはですね、その自分や自分の組織のことだけ見ていてはダメで、やっぱりそれをこう取り巻く、まあ現実のね、その日々の生活や仕事に直結した原理。それからもう一つはやっぱり天然自然の法則みたいなもの、この両方を見ていかないとダメだと思うんですね。ですから天地一体というのは、やはりこの自分自身が、あるいは自分の組織が、そういう世の中のいろいろな、まあ、環境の中で、まさに大自然の中で、天と地と両方の、まあ、恵みを受けて、あるいは制約を受けて生きてるんだと、この認識のもとに、運営すること、これが非常に重要なんですね。で、これはまあ、実は小さい会社でも大きい会社でも、もちろん国でも全部重要なことなんです。むしろ小さい会社の場合のほどこれは重要かもしれないんですね。なぜかというと一人の力はあまりにも小さいですから、やっぱりその世の中のその現実だとかですね、あるいはその自然の法則をですね、ないがしろにしていては何も成功しません。反対によく誤解を招かれるのが巨大な官僚制の組織みたいなところですね。こういうところはなんか六法全書で世の中全部決まってるようになんかみんな思ってる節があって、天の原理も地の原理ももう六法全書に書いてあることがですね、すべてであって、六法全書を超える科学技術はないし、六法全書を超えるなんか自然科学の法則もないというような調子なんですね。だから全部その六法全書を見ながら物を考える。これは大失敗のもとなんですけども、だからむしろどちらかというと大きな役所みたいな組織の方が天も地も分からずにやりたい放題のリーダーシップをやってると結果的にそうなることが多いんじゃないかと思うんですね。で、ほらだからそもそもうまくいかないわけですね。で、今の日本をこう考えるとですね、まずその地のルールっていうところを考えたときに、昔から日本はその民政自治という、そういうやり方があるわけです。で、この民政自治というのは、一山越えて、あるいは川を越えて、自然が変わればもうそこでルールも違うし、言葉も違う。こういう特徴を持ってるんですね。ですから日本の場合は、実はその地といった場合にはですね、まさにその土地なんですね。それぞれの場所独特のやり方がある。ですから、日本の再生はですね、どんな方法にしろ、必ずその地域っていうのを大事にしなきゃダメなんです。地域とかですね、その土地の個性というものを大事にしないと、これはうまくいかないんです。で、例えば今回、関東地方で大雪がありまして、新潟県のですね、泉田知事が、 新潟県のね、大変性能のいい除雪車とか、オペレーターの人を関東地方に送り込んでくれたわけですが、こういうのってね、やっぱり、もともと雪が非常に深いところであれば、その技術がある。で、ないところでは技術がない。ですから、そういうのはやっぱ互いに助け合うことができるわけですね。ですから、地域ごとにこの個性を持ってて、その中で暮らしてると、実は意外なぐらい助け合いってのはうまくいくんです。反対にみんなが同じようになってるとですね、まあ、相場なんか一番いい例ですね。世界中の相場が一つに動いてると、上がった時はみんな幸せだけど、下がった時はみんな不幸せとかですね、こうなっちゃって、助けに行くなんてことはできなくなるわけです。だからまあ、いろんな意味で日本はですね、こう、地域ごとに個性があるんで、まず地の原理で言った場合には、こういうものを大事にしないと、決してうまくいかないんですね。で、残念ながらこの30年ぐらい、地域の個性がだいぶ失われてきてしまいましたから、なかなかこの地域の個性といったときにそれが何なのか思いつかないことがある。あるいはその地域にどんないいものがあるかっていうのをなかなか見出せないことがある。まあこういうものについてはですね、やっぱりその観光立国だとか、まあ地場産業の振興だとかいろんな方法を通じて歴史を紐解きながら、その地域を再発見するという試みを、まあ意欲と行動力のある人が進めていく以外に今のところないと思うんですね。で、やっぱり農作物一つ取ったってです。人がちゃんと手をかけて作ればですね、美味しくたくさん取れるようになるし、加工にもですね、熱心になれば、すごく美味しいものがさらにできていきますね。ですから、地域の個性といったときに、実はこれから、まあ、いろんな職人が育ってって、いろんな地域から発信する企業が育っていくと、やっぱりそこでいろいろないいものが作られていくと思うんですよ。で、地域で作られたいいものを世界中に売っていけば、で、経済は立ち直っていって、で、それがまさにその地域の個性が花開いたとみんな思う瞬間だと思うんですね。ですから今この段階ではなんか特別に変わったこともない、全然飯が食えないと思っていてもですね、やっぱりそこに人間の力ですね、職人の技って言いますかね、まあ、地域の経営力って言いますか、そういうものがこう加わってって、その地域の良さを表に出していったときに、これはどこまでも発達していくんでしょうね。それから天の原理の方でいきますとですね、これはよくあるような、いわゆるその製造業の技術っていうのも、これ結構天の原理に近い部分があるんですね。例えばその磁石の働きとかですね、電気の働きとかですね、あるいは光の働きとか、こういうものはその場所を超えて成り立っていきますよね。で、これはこれでも非常にまた重要でありまして、やはりこの地域だけではやっぱりできないこと、やっぱり天然自然の大法則みたいなものってありますから、こういうものを研究して形にするという人たちも非常に重要なんですね。で、ですから地域に必ずしも根ざさないんだけども、まあやっぱりその使えるものが非常に応用範囲が広くて、まあ非常に幅広く皆さんが使ってくれるっていうもんですね。しかしもともとこういうもんだってですね、最初は土地から生まれるわけですよ。翡翠の産地があるし、鉄の産地がある。こんなのもそうですね。ですからそういう天然自然の原理を利用した非常に普遍的な工業製品であっても、元は誰かちゃんと作った人がいるんです。産地があって、そこからこう広がっていくわけですね。ですからこの、まあ、どこでね、その、いわゆるその地元だけの金属なのか、あるいはみんなが使う金属なのか、なるのか、その、変わる部分があるんでしょうけども、やはりそこで見えてくるのは、その、やっぱり自分の土地だけではなくて、やっぱり全体を良くしようという思いですね。やっぱりそれは地球全体を見ていくというその発想と行動は、どうしてもある人たちは持っていなきゃいけませんね。で、この、だから、地元に根ざして地元をいかにこの良くしていこうかっていう地元の発想と、それからこの、いつも地球全体というか宇宙っていうか大宇宙全体を見ていて、まあこれをいかに良くするかっていう発想と、まあ、両方ないと、これ難しいんですね。で、この二つが揃って初めて、その、本物の、まあ、世の中が再建するときのリーダーシップというふうになっていくわけであります。で、今、こう見てますとですね、その、日本はまだ引き続き、その、普遍的な原理の方の科学技術については、まあ、かなり強いものは持ってるんじゃないかなと思うんですね。一次産業で言えばですね、その、世界で最も高品質な農作物を取れる力っていうのは日本持ってるし、それからやっぱりその土地を良くすることに対する情熱っていうのは日本人は非常に強く持ってますよね。日本人はよく外国で農業をやったり、あるいは植林やったりしますが、それにかける情熱っていうのは非常に強いものがあって、 やはりこの自分の土地、自分のですね、辞書ではないところであってもですね、やっぱそこに緑はあるべきであるし、山は復元されるべきであるし、で地球は良くなるべきであると、まあそういう思いはしっかり持ってると思います。で、二次産業はもうそれはもう言うまでもないことで、まあ半導体にしろですね、まあ最近は微生物もそうですが、工学もあらゆる分野でですね、まあそれは世界の発展に役立ってると思いますね。もちろん問題を起こしているところもありますが、まあやはり役立ってる部分もたくさんあると思います。そして第三産業で言うならば、おもてなしの気持ちもそうですしね、あるいは様々な日本発の芸術、工芸、サービス、食の世界もそうですね。最近日本酒の輸出が、まあ、過去最高になったそうですけども、まあ、それはただ単に飲み物を輸出するという以上に日本の文化を輸出しているわけですよね。工業製品としてのお酒だけじゃなくて、そこに日本の文化も輸出してますから、まあ、こういうものもですね、実はその、非常にドメスティックなもので、その土地に根ざしたものであるように見えていて、あるところからやっぱり地球全体の中、ね、共有の財産みたいになっていくものがあるわけですね。スポーツもそうですね。柔道とかね、もうああいうのは世界中で皆さんやってるわけですから。だからそう考えてくると、日本はそれなりにですね、やっぱりやってるところはちゃんとやっていて、あとはそれをしっかり形にするっていうところが大事なんじゃないんでしょうかね。やっぱり一番今欠けてるのがですね、政治だとか、上に立つ人たちがそういう目線を持ってないということがですね、非常に大きな問題だと思うんですね。一方でその、アメリカでもヨーロッパでも依然としてその、まあ、軍産複合体とかですね、いろんなその、世界的な、その、金儲けを狙っている連中がいて、こういう連中がですね、人の足を、まあ、すくってですね、いかに相手を倒して自分の金儲けしようかと、鵜の目鷹の目で狙っていることは間違いないと思うんですね。しかし、その、彼らはですね、非常に単純なんですよね、私に言わせると。要するに、取引をしてですね、で、殺すの殺さないのって言ってですね、それでその、財産を取ろうとするわけですから、暴いちゃえば全然難しいことやってるわけじゃないんですね。で、昔と違っても軍事力でね、人の国ひっくり返せるほどアメリカも強くないし、あるいは金融の力も強くないし、で、陰謀たくらめやですね、どっかでそのデータ公開されてしまって逆にバレちゃうという時代ですから、そんなにですね、恐れてることはないわけでありまして、やっぱり自分たちで思った通り、まずどんどんやってみることですね。自分たちで思った通りやってみて、で、それやっぱり世界に仲間広げていけば、それだけで何も難しいことはないと思うんですね。細かい交渉のことが入ればですね、それは商売ですから、でもその辺は言ってみれば、私にはさ、職人技だと思うんですよね。外交とか商売の交渉はまさにあれこそ職人技でありましてですね、上手に落としどころを見つけてやっていけばいいわけでありますから、そういうところをやっぱりね、やる職人も最近いなくなっちゃって、外交団体って安倍様とか言ってですね、何をわけのわかんないこと言ってんだと。で、なんか世界中から孤立してですね、何を飽きても安倍さんの言う通りとか言ってですね、あれじゃ仕事にならないですね。で、大企業だってですね、もうそのグローバル化って一体どこに行くんだと、ウクライナまでひっくり返っちゃうしですね、今度は中国ですよね。で、台湾は中国に併合されちゃうわけだし、それはもう、まともにですね、10年、20年の単位で仕事できる国なんか、なかなかないですよね、外国行って。で、その株式市場は非常に不安定ですから、市場を使った資金調達だとか運用だらってどうなるかわからないわけですね。で、こんな状況の中でですね、なんか今までとあんまり変わらないような経営計画を作ってる。まあ、頭おかしいわけですよね。で、その矛盾が出てくれば出てくるほど全部下に押し付けますから、で、押し付けられた下はですね、嫌がって、もうね、本気で働かなくなりますから、事故は起きるし、で、その自殺する人も出てくるし、どえらいことになってて、で、どうすんだって言われたら、まあ私は知りませんと、とにかく定年退職まで首すくめてですね、ここにですね、座ってたいんですと。せいぜいその辺のが関根山ですよね。まあなんとね、お粗末なことかと思うんです。で、やっぱりこの、今日本全体をですね、消極防衛文化に浸ってるんですよ。消極防衛文化というのはですね、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込むという文化なんです。だからこう、みんなですね、怖い話聞きたくないんですね。重いっていうわけですね。で、重いから聞きたくない。何も行動したくない。 だからその難しいこと考えずにオリンピック見ててね、いい気持ちになったらそれで嬉しいという状態なんですね。で、これはもうとにかくリーダーシップ理論の中ではものすごく当たり前のことなんですけども、組織が潰れる前に典型的に出る理論なんです。で、教育で変えることは不可能なんです。これ変えるには人心一新するしかないんです。しかし人心一新というのは権力闘争を伴いますから、みんなが嫌がっているときはまず普通できません。したがって、この消極防衛文化に陥った組織や国を立て直すには危機になるのを待つしかありません。いよいよですね、潰れてくるときにですね、まあ最後にですね、巴投げの要領で、ひっくり返す以外に方法がないんです。ですから今の日本はとんでもない危機の巴投げ以外には変わることがなかなか難しいと皆さん思っていただいたらいいと思います。決してそれは誇張して言ってるんではなくて、消極防衛文化というのはそういう文化なんです。で、もう一つその中で、その、今の不正の問題ですね、原子力のことに問題とか、あるいはその、いじめのこととかですね、あるいは戦争をやっちゃおうとかね、集団的自衛権のこととか、こういう悪いことってどうしてみんなこう広がるかです。で、これがですね、やはりその消極防衛文化の中にある、一つの文化で、従属的に、相手に対して従属的になる文化ってのはですね、これがやっぱり出てきてるんですね。悪いと分かっていても、言われたことには従うと、そういう文化があるんですよ。で、これがやっぱり如実に出てきてるんですね。ですから、症状としては、特別なことが起きてるわけじゃないんです。行き詰まった時に、変化に乗り遅れてしまった時に典型的に陥る文化で、変化に乗り遅れて、人事でとにかく物事を交わそうと、ヘリクスで物事を交わそうとみんなが思った時に起きる文化で、ですからその悪いことだと分かっているんだけども、平気で犯してしまうと、罪を犯すということが、その症状の一つとして、それは出てきます。で、こうなってきますから、で、これをそのまま変えることは難しい。で、これはどうなるかっていうと、やがてこれ、本当に崩壊していきます。崩壊で消えていくんですね。で、消えた直後はですね、そこはその、非常にその、まあ、静かって静かなんです。前向きな行動はもともとなかったわけですから、最後はだからうずくまるような状況になってって、で、それで最後消えます。で、それから先は今度元に戻って建設的な文化に戻っていきます。建設的な文化の人たちがまず最初を作ります。これはやはり変化は楽しいと思っている人たちが作っていくんです。すなわち、今のこの状況はですね、やっぱ変わるべきであるし、変えることができるし、実際に変えているという人たちが今度出てくるんです。その人たちはそんなに数はいないかもしれませんが、まあ5人いてればそのうちの1人ぐらいかもしれませんが、この人たちが出てくると、そこから新しいその変化が始まってきます。およそ何でもですね、この一番初めの5人に1人ぐらいがやってる間が何でも楽しいんです。インターネットが最初に世の中に出てきたとき。あるいはその、あれですね、金融テクノロジーも一番初め、80年代の前半から半ばぐらいまで、一番初め誰かでやってきたとき、この頃が一番楽しいんですね。だからそういう意味で言うと、日本再生もですね、実は、これでずっこけていって、これからしばらくは実は一番楽しいとこなんです。で、多くの人たちが、ああ、そうだと思ってついてくるのは、まあ大体5年から10年経ってからですね、今までの経験だと、5年から10年経って、ああ、こうやればうまくいくのかと、いうことでみんなが一気に今度集まるようになります。すなわち、消極防衛文化でやられちゃった人たちも10年ぐらいはですね、まあなんかもうよくわかんないでじっとしてるんですが、なんか次、なんかこうやればうまくいくんだということが見えてくると、その頃からずっと出てきますから、まあ約10年遅れぐらいで入ってきますね。ですから、この今日本にとって必要なことは、その一番初めのところをちゃんとやるというところなんです。で、世界情勢はですね、決して日本にとって不利ではないと思います。わけのわからないその安倍みたいのはですね、追い出しちゃいいわけですから、追い出すチャンスはいくらでもあるし、で、外国もですね、もう叶わないと思ってますから、ですから、これはチャンスあるんで、問題はその後ですね。で、およそその、永田町霞ヶ関は、もう難しいと思うんですよ。あそこ自体がですね、消極防衛文化ですから。だから、やはり外からやるべきだと思いますね。今回の東京都知事選挙で行われましたですね、脱原発選挙なんか非常にいい例で、ああやって外からやっていくと、国はやっぱりそれなりにみんな動いていくんだろうと思うんですね。で、どっかでこれこけますから、体制がそのこけてきたときに、やっぱり今度財政、本当の人心一新が起こってくるわけで、やっぱその人心一新に至るまでのね、 やっぱその道のりの部分で分かった人たちがそれぞれにやっぱり行動しつつ、そして集まっていくっていうことがこれから一番重要なことなんじゃないかなと、まあそんなふうに思うんですね。で、まず日本をちゃんとやることが大事なんですけども、まあ台湾がですね、中国に取られちゃうなんて話もあるし、あれ戦争含みになってくると思うんですね。ですから意外なぐらいにですね、実はハッとすることもこれから多いと思うんです。このハッとするっていうことも実はリーダーシップにおいては重要なことでありまして、その危機感がですね、物事を前に進めるということもあるんじゃないかな、そんなふうに思っております。いずれにしましてもですね、これから日本にやることは非常に多いですね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、天地一体のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。